今日はマタイの福音書の22章です。このところには御国への招待のことが語られています。2節に、天の御国は自分の息子のために結婚の披露宴を催した王に例えることができますと、イエス様は例えを持って話されたわけです。天の御国に招待する者は多いわけですけれども、しかし実際にそこに入る者は少ないということをイエス様は言われました。特に11節のところに、王が客たちを見ようとして入ってくると、そこに婚礼の服を着ていない人が一人いたというようなことが出てくるわけです。この婚礼の服というのは、おそらくはこの王様が自分の息子の結婚式のために招待状を送るときに、実はその婚礼に出るにふさわしい服をも送るというような、そういうことがあったようです。ですから招待された人はその送られた服を着て、そしてこの婚礼に出席するというような、そういうことがあった。ところが12節を見ると、その人がこの婚礼の服を着ないで入ってきたというようなことが起こったわけです。ですからその人は当然そこに入ることが許されない。なんで神様が送ってくださったものを持って出てこなかったのかというようなことになるわけです。黙示録の19章の8節を見るならば、この花嫁がこの麻の服を着てこの出てくるっていうことが出てくるわけなんですけれども、まあ今も結婚式では花嫁が純白のドレスを着るっていうことが昔からあるわけですけれども、おそらくはもう全く何の色にも染まっていない、もう真っ白な、まあ言うなればその心を表していることではないだろうかと考えられるわけですけれども、私たちも実はキリストの花嫁である、選ばれたもの、そしてまた神様はその装いをも私たちに与えてくださる。同じ黙示録にはこの真っ白なその朝の服を着た大勢の群衆たちが白の枝を持って、そして神様を賛美しているという、そういう姿があるわけですけれども、またパウロもこのキリストを着なさいということを言っているわけです。私たちはただ単に救われたというだけではなくて、神様はそれにふさわしい装いを私たちに与えてくださる。そして私たちはその装いを身にまとって神の御前に出ることができるということであるわけです。私たちはキリストを身にまとい、そしてまた日々生活をしているのかということが問われると思います。そしてその後に19節に、このヘロデ党の者たちと一緒にイエスのもとに使わしてこう言った。先生、私たちはあなたが真実な方で、真理に基づいて神の道を教え、誰にも遠慮しない方だと知っております。あなたは人の顔色を見ないからです。とパリサイ人たちは尋ねてきたわけです。わざわざこのヘロデ島の者たちを連れてきた。このヘロデ島の者たちっていうのはどういう人物たちというかというと、これはヘロデというのはこのローマ政府の傀儡になって、そしてユダヤの王となった人物であるわけです。ですからそのヘロデを支持する者たち、当然このローマ政府と強いつながりを持っていたわけです。そして彼らが質問したことは、17節にカエサルに税金を納めることは立法にかなっているでしょうか、いないでしょうかというふうな、もうそういう悪意を持った質問をしてきたわけです。もし カエサルに税金を納めないって言ったら、もうこれはローマに反することになる。逆にこの納めたらいいっていうと、もうそれに反対する人たちがいたわけです。じゃあカエサルの方が上になるのかというような、そういうこの悪意を持った質問をしてきた。その時にイエス様はそのデナリ銀貨を見るようにと言われて、21節に彼らはカエサルのですと言った。その時イエスは言われた、それならカエサルのものはカエサルに、神のものは神に返しなさいと言われたわけです。まあ、デナリ銀貨にはカエサルの肖像があり、それをカエサルに返す、しかし神のものは神に返しなさい、そのようにイエス様は答えられたわけです。そして続いて23節には、復活はない、サドカイ人たちが来て質問したわけですけれども、まあ、7人の兄弟が1人の女性と結婚した、誰がその妻になるのか。その時にイエス様は29節に、あなた方は聖書も神もの力も知らないので思い違いをしています。その思い違いは何かというと、30節に、復活の時には人は目取ることもなく嫁ぐこともなく天の御使いたちのようです。そして32節に、神は死んだ者の神ではなく生きている者の神ですと、そのように答えられたわけです。もう天国ではもう嫁いだり目取ったりというようなことはない、もう天使のようにもう結婚ということはもう超越したもう存在になっている。しかも32節にあるように、死んだ者の神ではなく生きている者の神である。もう天の御国において私たちはもうこの世のしがらみとかこの世の関係を超えた存在として生きているということをイエス様は言われたわけです。そしてまた律法の専門家がやってきて、どの戒めが一番重要なのか、それは37節のところに、あなたの神主を愛しなさい、これが重要な第一の戒めです。そして39節には、隣人を自分自身のように愛しなさい。40節に、2つの戒めに律法と預言者の全体がかかっているのです。ですから律法と預言者っていうのは聖書を意味しているわけですけれども、聖書が言っていることは主を愛する、そしてまた隣人を自分自身のように愛しなさいということを命じている。まあ、聖書自身は分厚い本なんですけれども、もう要約したら2つのことであるということです。ですから私たちはもう愛する、それがもう聖書の示している大切なことである。イエス様はそのように言われたわけです。そしてそのことについては、実はイエス様は44節に詩篇の言葉を引用して言われたわけですけれども、主は私の主に言われた、あなたは私の右の座についていなさい、私があなたの敵をあなたの足台とするまで、という言葉には非常に深い意味があるわけです。最初の主というのは、これは父なる神様のことであるわけです。私の主というのは、これはキリストのことであるわけです。そして実は父なる神様はキリストに言われたのが、あなたは私の右の座についていなさいということであるわけです。で、今イエス様はどこにおられるかというと、天に帰られて父なる神の右の座にあって、そして私たちの祈りを聞いてくださる。まあ、私たちはキリストの名によって祈ります。最後にそのように祈るんですけれども、イエス・キリストは私たちを取りなしてくださっておられる。ですから私たちにとって不可能なことであっても、神様はこのイエス・キリストを通して解決を与えてくださる。そして私があなたの敵をあなたの足台とするまで、というのは、あなたの敵とは誰か、これはもうサタンであるわけです。そしてあなたの足台とするというのは、実はもうサタンを滅ぼすということであるわけです。必ずキリストは もう一度再びこの地上に来られて、まあ、再臨であるわけですけれども、完全にサタンを打ち滅ぼしてくださる。この世にはもうパリサイ人や律法学者たちのようにこのキリストに従わない者たちが大勢いるわけですけれども、しかしやがての時には全て滅ぼされる時が来る。イエス様はそのことを言われたわけです。もう誰もあえてイエス様に質問する者はいなくなってしまった。私たちも必ずイエス・キリストは再び来られて私たちに勝利を与えてくださる。世にあってあなた方は悩みが多いが、私はすでに世に勝ったのである、イエス様は言われましたけれども、いろんな難問や質問私たちにも出てくるかもしれません。しかしイエス様は解決を与えてくださる。そのことを信じて信仰を持って私たちは進まさせていただきたいと思います。それでは祈りの方を覚えてお祈りいただきたいと思います。今日は8月31日水曜日です。